わがの間には違いがあります。金銀宝石はなかなか燃えません。木草わがは立ちところに燃えてしまいます。コリント第一の手紙の三章中四節293ページです。コリント第一の手紙三章の中四節からお読みいたします。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かれます。まあ、イエス様のものとなった人々とは皆死にの復活を経験します。けどパウロの目的とはちょっと違うものでした。ですからは内からの復活という表現を使ったのです。キリストとその復活の力とを知り、その国に預かってその死の様と等しくなり、何とかして死ぬの内からの復活に達したいのであるとパウロはピリピ書三章に書いたのです。この目的を達するためにパウロは全生涯を主に捧げました。まあ、永遠の命は送るものとしてもらうものです。人間の努力は全然必要ない。同じように死ぬの復活も送るものです。永遠の命を得た人は必ず死ぬの復活を経験します。しかし死者の内からの復活は送るものじゃなくて報いであり、全生涯を主に捧げた兄弟姉妹だけがもらうものであるとパウロはこのピリピ書を通して明らかにしたのです。もし聖霊が我々の毎日の生活で考え感じ志すことを支配したら本当に幸いです。そうなって初めて我々はイエス様と共にいざの預かり、まあ、支配者となることができ、そうなって初めて報いとして冠を得、死ぬの内からの復活を経験するようになります。まあ、この死者の内からの復活を経験することができるのに、この目的を達するためにパウロは結局追い求めたのです。ですがこのピリピ書の前の三章注意説もう一回読みますから、どうにかして死者の中からの復活を達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものはそれ、ひたむきに前のに向かって進み、キリストイエスにおいて大いに召してくださる神の栄華を得るために目標を目指して一心に走っているのです。まあこれはパウロの 目的でした。我々の目的、私たちの態度は一体どうでしょうか。私たちはイスラエルのようなように途中でやむるなのでしょうか。まあ、イリシャは怒りました。あなたはどうしてやめたか、どうして終わりまでいけないなのか、どうして最後まで宣言しないなのか。私たちは永遠のために働くなのでしょうか。まあ、悪魔の仕事は我々の目を眩むことです。けど私たちは永遠のために生きるべきです。まあ、毎日一生懸命働くのは当たり前でしょう。主に従う者は怠け者ではありません。けどどういう動機で、どういう目的を持って働くのかが問題なんです。この最初の三章二中三節、パウロは非常に大切なことを書いたのです。おそらくこの御言葉を書きながら、彼は多くの奴隷として生まれた人々、あるいは奴隷になった人々の思いについて考えて書いたのではないかと思います。三章の二中三節です。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。そうでなければ途中で疲れます、悩むようになります。何をするにも、結局何をやっても別にどうでもいい。人に対してすれば必ず悩むようになります。十分に報いられないからです。主に対してするとやっぱり違います。まあ、似てる箇所なんですけど、ちょっと前になります。304ページです。コリント第一の手紙、コリント第一の手紙七章の31節です。304ページ七章の31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。これをやれば主の栄光が現れるなのでしょうかと考えると、大体わかるなのではないかと思います。結局この心構えを持つと、初めて我々の、まあ、仕事は永遠に残るのです。まあ、何十年前だったんですけど、まあ、田舎の中港だったんですけど、ある、まあ、若者のグループを見たんです。まあ、多分高校生だったと思います。この学生たちは、まあ、野蛮人のように、まあ、神社の階段を登ったり降りたりしても少なくとも20分間の間だったんです。まあ、この結果は肩の疲労だけでした。多分、まあ、運動会のために練習したなのではないかと思うんですけど、そしてオリンピック競技のために何年間か一生懸命練習して、まあ、最も都合の良い場合にはまあメダルくらいもらうわけです。コリント第一の手紙の九章の25節、302ページ、パウロはやっぱり一生懸命やる、まあ、大切さについて書いたのです。九章の25節ですね。また投機をする者はあらゆることについて知性します。彼らは口を冠を送るためにそうするのですが、私たちは口ない冠を送るためにそうするのです。まあ、主は私たちに 取るべき血はなお多く残っていると言っておられます。まあ、パウロは同じようなことを結局確証したのです。すなわち何とかして死者の中からの復活に達したいのである。私がすでにそれを得たとか言うのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのですと。まあ、私たちは昔の王と同じようにやめようと思うなのでしょうか、それともイエス様はもっともっと与えてくださることを確信しているなのでしょうか。まあ、主の永遠の定められた目的が問題です。これは確かに散歩ではなく戦いであり競技です。競技をする者は重いリュックサックを背負っていませんし、重い靴を履いていません。まあ、死者の内からの復活に達したい者は妨げとなるものを全部捨てなければなりません。コリント第1の手紙の15章312ページです。15章の4章1節4章2節、やっぱり違う復活についても書かれています。4章1節と4章2節、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。ここの星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされますとあります。まあ、イエス様によって受け入れられた人々とは前にいましたように、皆間違いなく死者の復活を経験します。そしてイエス様がはっきり、私はその人たちを終わりの日によみがえらされますと約束されたのです。けど日と月のと星との間に差があると同じように、死者の復活もまだ同様であるとここで書かれています。死者の復活と死者の中からの復活とは全く違う。まあ、私たちは太陽の栄光が欲しいなのか、イエス様の栄光を欲しいなのでしょうか、主の定められた目的を達したいなのでしょうか。パウロは何とかして死者の内からの復活に達したいと言い、まだ私はクリストと共に十字架につけられまして生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられると。まあ、イスラエルの人々は皆主の民でした。まあ、新約聖書から見れば皆救いに預かった人々でした。けど彼らは不信仰によってアラノで滅んでしまったのです。死んでしまったのです。前に読みましたコリント第1の手紙の3章によると、多くの救われた兄弟姉妹は火の中をくぐってきた者のように救われます。すなわち残る身を少しもいないでしょう。なぜなら永遠のために働かなかったからです。主はそれよりも多くのものをあなたに与えることがおできになると前に読みました。歴代史記に書かれています。まあ、エリシェはイスラエル王に行かれました。なぜなら王様は目的を達する前に辞めたからです。もし私たちが主の永遠からの定められた目的まで前進しなければ、決して主に喜ばれることができません。主の定められた目的まで前進しないことは、まあ、罪です。初代教会の人々の